それでは、質問の第1項は、恐れ多くも白河市長にご自身についてのお尋ねでございます。1項の次期市長選挙出馬表明についてでありますが、このことにつきましては、4年前の9月の会議でお尋ねをいたしましたが、その時のご答弁を、お許しを得て、その一部を読ませていただきますが、市長はその中で、これまで後援会の皆さん、市民の皆様に支えられ、今日まで市政を担ってまいりました。このことについてはまだ総括ができておりません。これから後援会の皆さんのご意見をお聞きする中で、ご支援ご指導がいただけるか見極めてほしいと、存じたいと思いますので、しばらくのご猶予を賜りたいと、ご丁寧に、手順を踏んで、からというごもっともなご答弁をいただきましたが、私は、その時も、出馬されることは確信しておりました。後日、熟慮された時点で、出馬表明され、見事当選されました。そして3期でも、白河市長が掲げられたマニフェストについては着実に実行されており、新規の構想、グローバル等の取り組み等、次回も出馬の意思はあられると、私は思っておりますが、市長もご存じのとおり、次期市長選挙の市長の任期は、令和2年4月17日が任期満了となります。これを受けて、壱岐市選挙管理委員会では、市長の選挙が執行されることになります。選挙の時期が近まりますと、いつものように巷ではいろいろの、想像のも出てまいります。市民はいつ白河市長が次期市長選の出馬表明をされるのかと思っておられる市民は私は多いと思っておりますし、私たち議員も市民もこのことについては大きな期待と関心があると思っております。前回は今しばらくのとのご猶予との答弁でございましたけれども、任期の残任期間までは約6ヶ月であり、私はこれからのはいろんな行事も重なってまいりますし、時期尚早とは思っておりません。5月会議での出馬表明が適期と思われます。自信を持って決断され、4期目の出馬の意気込みと出馬表明についてお伺いいたしますので、ご期待できるご答弁をお願いいたしたいと思っております。
石山茂委員の質問に対する臨者の答弁を求めます。白川市長。
13番、石山茂議員のご質問にお答えいたします。次期市長選についてのご質問でございます。早いもので、3期12年の任期をあと半年余りで終えようといたしております。この間、議員皆様をはじめ、市民皆様のご理解、ご協力が賜り、市政に邁進してきたところでありまして、ここに改めて厚く感謝を申し上げます。私はこれまで、壱岐市のためになることであれば何でもやる、まさに進取の気概を持って全てに取り組んでまいりましたが、職員もよくそのことを理解し、懸命に業務の遂行に当たってくれました。結果、ここにございますけれども、過去3期のマニフェスト、公約を確認してみますとき、おおむねお約束を守ることができたのではないかと自分なりに評価をいたしているところでございます。私は市政を担当する者として、現実の課題、すなわち当面する課題を解決するための政策をスピード感を持って展開することが第一義であると認識しておりますが、同時に次の世代のために何を残せるかということが、それ以上に大きな責務だと思っております。そのような意味から、第一に平成22年度に46億円、市の実質負担は1億7000万円でございましたけれども、全家庭全事業所に整備した光ファイバー網が壱岐の展望を開いたと思っております。インターネットのブロードバンド環境の構築、ケーブルテレビ、地デジ放送の福岡長崎放送の再送信、テレワークセンターの整備、 IT 企業の誘致、そしてこれから本格的に始まるであろう 遠隔地医療をはじめとする医療分野における活用等々、情報分野における時間と距離を考えなくて済む環境ができたところであります。二つ目には、平成27年度に壱岐市民病院を長崎県病院企業団に移管しました。このことにより長崎県および島原市、南島原市、雲仙市、対馬市、五島市、新上五島町、そして壱岐市の県下7つの市と町による病院経営となり、経営基盤が安定するとともに、外科医をはじめとする医師が確保でき、壱岐医療圏の中核病院として二次医療が完結できる病院が誕生いたしました。3つ目には、全国離島振興協議会長として谷川自由民主党離島振興特別委員長とともに取り組んできた有人国境離島法が平成29年に施行され、私の長年の悲願であった航路航空路の JR 年運賃が実現いたしました。私はただいま申し上げた3点は次の世代への贈り物だと心密かに思っておるところでございます。そして今取り組んでおりますのが SDGs 未来都市の取り組みでございます。 IoT や AI を駆使したスマート農業、人や物の自動運転による移動、風力や太陽光、バイオマス等の再生可能エネルギーの活用による低炭素の島づくり、合わせて地域コミュニティまちづくり協議会の設置でございます。実はお聞きになった方もあるかと思いますけれども、昨日、昨日、小泉進次郎環境大臣がインタビューに応じられる中で、環境問題は SDGs そのものだという発言がございました。これからの国策推進の中で、SDGs が大きなウェイトを占めてくることを確信したところでございます。このような中で、私に残された任期は約7ヶ月でございます。まずはこの任期中、これまで同様全力で市政運営に当たってまいりたいと考えております。また私はこれまで後援会の皆様に大きく支えられてまいりました。4期目の出馬につきましては、私自身の気力、体力、そして真摯のチャレンジ精神を持続できる自信はどうかを検証することはもちろんでございますけれども、後援会皆様のご意見をお聞きし判断をしてまいりたいと考えております。前回と同じ答弁となりますけれども、今しばらくご意を賜りたいと存じます。
以上、
市山議員。
はい、今市長から、この3期目についての業績、それから取り組みについてもいろいろ説明がございました。私は歴史に残る、令和元年の9月の会議に次期市長選に出馬表明をされることを期待しておりましたが、もう前回同様、今しばらくのご猶予というご答弁ですし、後援会の皆さんのご意見をお聞きすることも必要でございます。次回の表明を期待いたしておりますが、地方自治体の市長の選挙は市民の期待と信頼の持てる次に取り組む現実的で実現可能なマニフェストが必要であり、掲げる公約こそが要素であり鍵と私は思っております。3期目を越しますと、例えばマニフェストを今おっしゃったように、実績を上げて実現をしても他選という言葉が出てまいりますが、壱岐4町時代 でも4期以上の町長、市長として行政に勤められた町長もおられますし、各県の県でも知事でもそういう方もいらっしゃいます。その方々は町民の信頼と実力と町民への安心感を与えられたからだと私は思っております。市長も次期は4期目の挑戦となります。市長がおっしゃるように後援会の方々ともご相談され、近日の出馬表明を私は期待をしておりますが、そのことに、おります。このことに答弁がございましたら何かですが、今私が申したように、期待をしておりますが。
はい、白川市長。
私の気持ちは先ほど 申し上げたことに、要縮をされておりまして、はい、申し訳ございませんが、今しばらくご異議をお願いしたいと思っております。はいはい、
石山議員。
議長、私も、まあ、表明を、期待しておりますので、よろしく頑張ってください。それでは、2校の空第1校、空港の育空港の整備について、の、維持発展についてですが、この件の空港の整備の滑走路の延長のターミナルビルの修理リニューアル等改築等につきましては、私は一般質問をしてまいりましたが、その通りと状況は変化し、空港の維持存続、航空機の老朽化、後継機の問題等重要な時期が到来をしておりますし、知事への要望のこともありました。そうしたことで私は通告をいたしておるわけでございますが、昨年の11月には白川市長、前小金丸 議長、そして市職員の方々が壱岐空港整備について要望書を中村、報道長崎県知事へ提出されておられますが、長崎県知事は滑走路への延長については厳しい意見を突き返されておられます。この要望は平成28年度から要望し、3年続けての要望に前向きな回答をされていないので、そのような厳しい返答をされるのかと思っております。去る7月30日市長は壱岐市国境離島新報、制定民間会議総会の空港整備促進規制会において壱岐空港滑走路延長についての必要性と方針を述べておられますし、また今回議長会で各市の、重点要望として空港の整備等について整備の確保の要望を長崎県知事に、提出されます。私も壱岐空港の滑走路の延長は壱岐空港の将来に、維持存続と発展には必要不可欠と思っております。長崎県は、離島県であり、離島であっての長崎県である。島の経済はほとんどが隣県、まあ、結局福岡であります。知事も離島の状況は理解され、離島と本土とのハンディを克服するために努力されておられると思っておりますが、そうした中に長崎県知事の立場はよく理解されますが、費用対効果を離島に持ち出されるのは全国の離島、そして特に島には将来の発展はないと私も思っておりますし、本土の新幹線工事や高速道路等も同じであります。現在壱岐空港では ORC 所有の旧200型機2機で壱岐空港と長崎空港を1日2往復運航されておりますが、同型機は平成20年に製造中止となっており、老朽化と、欠航も老朽化し、欠航も多くなり、利用者にとっては不安を感じております。同機の対応期限は車と違って、航続距離とか、また航続時間ではなくて、離発着、練習等を含めて8万サイクルとなっており、製造中止以来11年となっており、製造中止以前の同機もある。8万サイクルに近くなっておると私は思っております。そのような状況で現在検討されている後継機は同型機の旧200型機の中古1機を今年度中に更新し、約4年間運行の予定でありますが、この機が対応期限まで残り何万サイクルあるかが問題であります。それが不安でありますが、次の更新には旧400機が予定されておりますが、この400機は現在の壱岐空港の滑走路での離発着が無理であり、次の後継機には壱岐空港の滑走路での、離発着可能な新型機の ATR 機が検討されておるようでございますが、この機は性能も良く不安もない機種で、座席も48席で旧200機よりも10席多いわけでございますが、この ATR 機が壱岐空港の航続機として決定された場合でも、壱岐空港の現状は変わらず、今まで通りの壱岐長崎だけの、航路だけで、利用者も限られ、各地方からの空の遊郭は望めないし、海上も陸上も離島にとっては 国道であると私も思っておりますし、厳しい状況ですが、壱岐空港の維持存続と発展のため壱岐空港の整備は必要であります。将来的に今の航続機のことだけで良いのか、航空整備でとして、他種並みに滑走路を延長して、航空路の維持存続発展を図るのが今重大な転換期であると私も思っておりますが、これについて市長のご答弁をお願いいたしたいと思っております。次に2項の2の壱岐空港の価値と維持存続についてございますが、空港の価値と利便性での発展は特に離島は陸海空での利便性が発展の要素であります。今までの空港の状態では空からの発展は将来的に望めないと思っておりますし、市長の言われているように、空港の維持存続は機種を問わず離発着ができる滑走路の整備が必要不可欠であります。知事は滑走路延長には膨大な費用がかかる、どの機種に限らず延長するというような時代ではないと言い切っておられます。また空港整備は多額の投資になるが、それには費用と対効果と分析とも言われておられますが、費用対効果は島の島民がですね、努力して作っていくことであり、空港整備についてはまず調査から始めることがことでありまして、調査の結果不可能か可能かの結果が出たので出てからで、その時に、再検討すればよいのであります。私はせっかく国境離島新法が策定されている離島の、航空路の整備でありますし、延長計画は、壱岐空港だけであります。どのような事業でも調査が先でありますし、調査をしてその結果で、地方にも地元にも関係者にも説明ができますが、架空では、納得のいく説明もできず進展はしないと私も思っておりますし、長崎県知事も滑走路の延長については内職を示しておられ、その中で航空整備の調査費の確保の要望とは何かとおっしゃるかもしれませんけれども、今回議長会の知事要望がされますので、強く要望されて、調査費確保のために一生懸命こう頑張っていただきたいなというふうに思っております。これについてもお尋ねをいたしたいと思っております。それから、次に3項の、壱岐空港のターミナルビルの改築計画についてですが、壱岐空港ターミナルビルは長崎県と壱岐市と他 4株主の出資者株主6社での壱岐空港ターミナル株式会社であります。平成30年度で第55期を迎えており、建物も老朽化が進んでおります。改築の件も私が以前一般質問をいたしましたが、ターミナル株式会社の内容も厳しく、改築も厳しいとの答弁で、部分的修理と、リニューアルされておりますが、表の外壁にも、ひわれが目立ち、空港のメインの壱岐空港の文字も色あせております。内部も狭隘で、所長室も応接室もなく、天井高も低く、建物の耐用年数も来ており、壱岐空港の空の見学としては難しい改築の時期は来ておりますが、先ほどの航空整備計画をするには滑走路のが基準であります。滑走路を基準として飛行機の駐機場、そしてその距離、ターミナルの位置が配置されるのであります。現在の滑走路であればターミナルビルの改築計画はすぐで来るわけでございますけれども、空港整備で滑走路の延長となりますと、ターミナルビルは空港整備の中でのレイアウトとなります。そうしたことで総合的調査となるわけでございますが、調査も時間を要しますし、ターミナルビルの現状は建物の老朽化が憂慮されます。そのためには整備の調査が喫緊であります。あります。このことも同じく調査費が関連しますので、総合計画での調査費の要望をされますよう、 重ねて、お尋ねするところでございます。一応この高校についての3点だけ、ご答弁をお願いいたしたいと思います。
はい、熊総務部長。
13番、市山茂議員のご質問にお答えいたします。1番目の質問、壱岐空港の維持と発展について、市山議員がおっしゃるとおり、壱岐市の振興発展のためには航空路の維持存続は必要不可欠なものと考えております。昨年度 ORC から後継機の一つとして検討されている旧400型機の離発着に必要な滑走路の距離が1500メートルであることが示され、現状の滑走路のままでは搭乗人員や積載貨物等に制限を加えなければ、離発着ができないとのことで、現状壱岐空港での旧400型機の離発着は極めて困難であると認識をしております。こうした中で国が設置し地方における航空路維持のための方策が協議された持続可能な地域空港の在り方研究会の検討結果が昨年12月に公表され、地域航空会社の維持存続、ひいては離島航空路の維持存続のために大手航空2社と ORC を含めた地域航空3社の計5社によって包括的な業務提携を行い、連携して運営を行うというものであります。その中で、滑走路長1200メートルで、離発着可能な ATR という48席を有する機種についても今後検討がなされることとなっております。しかしながら将来の壱岐の空路の維持存続のためには検討されているどの機種でも離発着ができる滑走路を有する空港の整備が必要不可欠であり、先般県内離島空港においてテスト飛行が行われた FDA 富士ドリームエアラインの機種は壱岐空港だけ離発着ができない状況にあったことなど、現1200メートルの滑走路長では壱岐長崎間以外にも例えば福岡や関西方面等からのチャーター便の誘致なども到底できるものではなく、壱岐市にとって憂慮する状況であります。壱岐市の振興発展にはどのような機種であっても離発着可能な最低1500メートル以上の滑走路の整備が必要であります。さらに、先般 ORC の不適切な整備作業に対し国土交通省から業務改善勧告が行われましたが、この根底には機材の老朽化があると認識しております。こうしたことからも、将来においてまた同じような問題を抱えるのではないか、状況によっては壱岐の空路が途絶えることを危惧しております。現状の滑走路では限られた、しかも比較的小型の機体による運航しかできないため、本滑走路に対応できる後継機が仮に Q200 のように製造終了となった場合、今回と同様の問題が生じることとなり、将来に不安を残すことになると考えております。こういった壱岐市における極めて憂慮する空港の課題解決のため、昨年と県知事に対し壱岐空港滑走路の延長の要望を行い、本年度も重点要点項目として引き続き要望を行うこととしております。また昨年設置された壱岐市国境離島新法制定民間会議空港整備規制会においても共通の認識の中で県に対する要望を行うことで、現在調整を行っているところでございます。今後も壱岐の空港整備について議会そして規制会とも連携を取って取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いをいたします。次に2番目の質問の壱岐空港の価値と維持存続についてでございますが、空港の整備につきましては、空港自体が県営でありますので、長崎県にその整備をお願いする必要があります。空港整備にはご存知のように多額の費用がかかりますが、国境離島新法の第7条において空港の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすると明記されており、国境離島地域における空港の重要性が謳われているところでございます。空港の整備について長崎県知事への 要望を本年度も重点要望項目として引き続き行うこととしておりますが、今回要望の内容の中に先ほど議員おっしゃいましたように1500メートル以上の滑走路を有する空港の整備にかかる調査費の予算確保についても盛り込むこととしております。次に3番目の質問、壱岐空港ターミナルビルの改築計画についてでございますが、壱岐空港ターミナルビルは昭和40年10月に竣工し、すでに54年が経過し、老朽化が進み、毎年修繕等に費用がかかっている状況にあります。本ターミナルビルにつきましては耐用年数、鉄筋コンクリートとして50年でございますけれどもを過ぎております。議員お話し通りの状況にあり、改築の時期は来ているものと考えております。しかしながら現在滑走路の延長について県に対し要望等を行っておりますが、例えば、旧400型機の運行には滑走路が1400メートル必要であることと合わせて、現在の滑走路幅は30メートルでありますのが、基準では1500メートルの場合最低45メートル以上必要となっております。さらに滑走路のほかに着陸帯、これは空港全体の部分となりますが、これについても基準がございまして、延長1500メートルの両側縦方向にそれぞれ60メートルが必要で、全体として1620メートル、また横幅についても全体で150メートル必要となり、つまり1500メートルの滑走路長を整備する場合、空港全体としては長さが1620メートル、横幅が150メートル、必要ということになり、現壱岐空港の場合、ターミナルビルの位置を大きく変える必要も生じてまいります。このようなことから、現空港の滑走路延長を官民一体となって要望を行うこととしている現時点においては、建物の改築については難しいと考えておりますが、今後の情勢等を見極めて検討してまいりたいと考えております。以上です。
一山議員。
はい、議長。五島市はですね、7月25日に野口市長が県庁で航空路の安全確保の件で現在の旧200機の200型機の欠航も多く不安定であり、旧400型機の更新を求められておりますが、それは五島空港の滑走路の整備ができているからであります。そうしたことで、五島市は長崎行きなどはですね、ジェットオイルが直接大鳩に着岸するので便利であります。それであまりこう、五島の人は長崎行くは利用して利用者は少ないわけですけれども、福岡空港との運航が今 現在五島でも旧400機が1便、旧200機が2便運行されておりまして、旧200機の座席数が39席で旧400機の座席数は74席であることから、福岡の誘客等を考慮しての要望ですが、ORC の山村専務は飛行機なら各地から乗り入れも乗り換えも便利と、空港の必要性を述べているように、滑走路の延長ができんでくれば各地からチャーター便の来島も期待されます。それに知事に空港整備の調査費確保を是非とも承認していただければなりませんけれども、まあ、幸い、まあ、素晴らしい、地元議員の、山本県議の協力を、得ることと、そして幸い先ほどから話があっておりましたように、今回の安倍政権での内閣改造において長崎県選出の北村誠吾先生が地方創生に就任され、離島には非常にこう心強く私も感じておりますし、谷川先生や北村先生にもご相談ご協力をいただいて、これからはこの地元の代議士の政治力を使わなければいけないんじゃないかというふうに思っておりますので、この社長にも相談をしてですね、ぜひ調査員の確保をしていただきたいなというふうに思っております。そして、2校については空港整備は対馬空港も五島空港も整備されており、整備されていないのは壱岐空港だけであります。長崎県の国境離島にはそれぞれの魅力もありますし、交通の利便性は平等に私は検討されるべきだと思っておりますし、 島が発展する基礎づくりは、やはりこう離島振興法のように国県が、でありますし、用地も県の所管であり、地方自治体には自由にできないところがございます。港湾も空港もないで、地元の重点要望については島民の願いであり、島民の利便性、ひいては島の発展につながることであ あるので、私はこれは重要なことだというふうに思っております。その点についてもご答弁をいただきたいと思っておりますが、そしてまた、事務所についてはですね、私はもうたちまちにその改築するのではなくて、先ほどから申しておりましたように、滑走路が基本ですから、その基本が、調査をして5年かから10年かは分かりませんが、早くこれをしないと、その建物が、危険性があるんじゃないかということを申しておるわけでございますから、どうしても先もおっしゃったようにですね、航空路がなくなる、滑走路がなくなる、幅が広がるわけですね。その150メートル、それはエプロンも入っておりますよが、そうしたことで、それが基準として事務所が後に下がる、中期事業が前に出てくるとかいうふうなことになるわけですから、これはぜひですね、この調査が、まず調査をしていくと、そしてそこの中に入るか入らんかも検討しないといけないですから、そうしたことで、検討じゃない、ぜひこれは要望していただかればいけないわけでございますけれども、まあ8月、私はこの間、8月27日の記事にですね、JAL のマイルで、県内各便搭乗が、県内離島が、搭乗が可能になっておりますし、この全日空と総合利用して、JAL と全日空が提携する長崎県離島をそれぞれ利用するクーポンを発行して、1万円マイルで1セット1万5000円、これは5000円補助されておりますけれども、そうした方法で、全日空のマイルで鹿児島、長崎、鹿児島は7路線利用できるようになっておりますし、JAL のマイルでは、ORC が、長崎行き5島、対馬3路線に搭乗することができるようになっております。今後そのようなで、ね、総合利用も多くなる、ことと私も思っておりますし、まあ、期待されますので、空の玄関口としてのターミナル便の改築も、まあ、必要になってくるわけでございますが、それには先ほど申しましたように総合的な計画が急がれますから、それを申しておるわけでございます。そうしたことで、3点について、追跡について何かございましたら、ちょっと早くて言おりますから、中へ、
はい、総務長。
ただいま一山議員からのいただきました、まず調査費につきましては、これは空港の滑走路の方針といいますか、その方向がやっぱり定まらなければいけないということで、最優先でその調査費についてはお願いをしたいということで、先ほど申しましたように、今回の知事要望の中に活字として盛り込ませていただきます。それで空港ターミナルビルの建て替えの分につきましては、この必要性と必然性については十分承知をしておりまして、空ビルの株主総会の中でもそこの協議をしております。で、本来この計画を先に立ててですね、ビルの建設計画を先に立ててご説明を申し上げるような運びにならないといけないんですけども、今の段階ではその財源措置等もまだできておりませんし、その計画自体も今できてないところでございます。ちなみに、対馬空港ターミナルビル、福江空港ターミナルビルにつきましては、やっぱり建設費が、これが昭和58年と63年に建設されておりますけども、まあ、2階建てでございますが、5億、6億当時でですね、それだけの建設費がかかっております。ですから各株主等と協議をしながらですね、そしてまず調査費をつけていただいて、空港滑走路の位置を定め段階と合わせて、空ビルの建設計画の方も検討してまいりたいと思っております。以上です。
以上。
はい、一山議員。
それは今総務長がおっしゃるように、私最初からそれを言うわけですね。やっぱ空港が基本です、滑走路が基本ですから、それが定まらんとこれはできないわけですから、それまでにこのターミナルが持つかということを私は言っているわけですね。はい、それでやはりそうした株式ターミナル株式会社もですね、 ORC の借地料だけで収入もわずかでございますから、さあなかなかその建て替えはできませんが、今すぐじゃなくて、これはやっぱ滑走路調査して、もしもそれは調査をいただいて、それ調査してさあ着工するというても、着工してでも、ね、工事がまた長い間かかりますから、5年10年は私はかかると思っているんですね。そうしたことを申し上げておるわけでございますから、ぜひ調査費を確保していただきたいというふうに思います。それでは、次に移りたいと思います。次に参道の駅の跡地利用についてでございますが、参道部の駅の跡地利用の進捗状況についてお尋ねするわけでございますが、この件につきましては平成26年の6月会議での一般質問で参道部駅の閉館後の計画についてお尋ねいたしましたが、ご承知のとおり、結局参道部の駅は平成9年12月25日建設オープンされ、その出荷会に私も当院の議長でございましたから案内をいただきました。役所から招待をいただいたわけですけれども、猪本温泉の玄関口、猪本裏、そして湯の裏を含めての全体的には中心地に屋内給油場と同時に建設されて、近代的な施設として建設され、目的は若者の定住促進と地域間世代の世代間に魅力ある交流の場を提供し、市民の福祉の向上及び地域の振興に寄するもの、寄する目的で建設されており、スポーツと温泉入浴との関連性もあり、利用者も多く、一般市民の憩いの場として利用されておりましたが、利用者が年々減少し、施設整備等の経費 増加等によりまして、平成21年4月5日、オープン後、12年間で残念ながら閉館となっておりましたが、建物は使用しないと時を追って、風化、劣化し損傷も多くなり、特に、建物の構造も円柱型で特殊な建築であり、利用の希望はあっても、業種の目的によってはリニューアルにも多額の工事が予測されます。その時点での市長のご答弁では、参道も駅の活用については具体的な活用等の結論になっては至っていないが、活用に興味を示された3つの団体には内部を見ていただいて、合意には至らず、現在に至って、実現に至ってはおりませんけれども、という答弁をいただいておりますが、私は先ほど申しましたように、希望はあっても思いの事業にそぐわないのが実情でないでしょうか。閉館の平成21年から今年まで10年となり、ますます建物の損傷がひどくて、私も見に行きましたけれども、非常にこう見るからにいかにも廃墟と見えます。平成26年までの状況はお聞きしておりますが、その後5年間経過しておりますが、市として計画あるいは民間及び、企業等の活用の相談とあっていないのか、あればその状況等を説明していただきたいなというふうに思っております。そして次に、参道部の駅の跡地利用の公募について、参道部の駅の建設地、地域総合事業も債務も、閉館後の平成23年3月1日で完済されており、完全に駅の施設であります。現在は開発公社、生島総と合わせて、管理されており、管理委託料も年15万円を支払っておりますけれども、生島の計画は現在、計画されてないのか、希望者があるようなこともお聞き出しておりましたが、あれば交渉されておるのか、公募するのか、早く方法を検討し、事業目的によっては建物を解体し、さら地にするのか、相互の協議になると思いますが、相手の事業の必要面積にもよりますが、屋内球技場は若者のスポーツの利用者も多く、もしあの一角全体の利用の場合は、球技場は継続利用ができるようにするしなければならないなというふうに思っておりますが、壱岐市が運営するなども検討していくべきであろうと私も思っております。また以前、地元の湯河原の方々にもお聞きして、活用する方法も協議する必要もあると思っておりますが、 公募して良い給与者が地域にあった事業で活用され雇用の場となれば私も大歓迎だと思っておりますが、実行しないと先に進めませんが検討されているのかどうか、お尋ねをいたしたいと思っております。これについて状況をお願いいたしたいと思います。
はい、企画振興部長。
山議員のサンドーム域の跡地利用につきましてのご質問でございます。まず1点目のサンドーム域の活用相談事業の、状況についてでございますが、サンドーム域につきましてはただいま議員おっしゃる通り平成9年12月25日に開館し、翌年度平成10年度で4万8340人の入館者数を最多といたしまして、その後年々減少し平成20年度に1万6412人まで落ち込み、市から持ち出す委託料が増加したことからプロポーザルによる新たな指定管理者を求め手を挙げていただきましたが、提案内容につきまして地元の理解が得られず採択せず苦渋の選択でありましたが、平成21年4月1日より休館としております。当施設につきましては地元の理解が必要、また構造が特殊であることから平成21年度に再開についての考え方を整理しております。内容といたしましては市直営ではなく指定管理を基本とし、法人または個人を問わず運営について希望者があった場合において、希望者の運営概要等を調査把握の上、施設建設当時の地元との確認事項等を参考とし、適当と判断される段階で公平性を期す観点から正式にプロポーザルで募集し、運営再開に向けた募集事業を行うこととしております。以降これまでの間いくつかの相談はあったものの、具体的な提案まで至った事例がない状況でございますが、本年度に入り1件相談を受けている状況でございます。今後具体的な提案や希望があった時点においてその内容を地元と協議し理解を得て施設の有効利用につなげてまいりたいと考えております。次に2点目の跡地利用の公募についてのご質問でございます。当施設は休館から11年が経過し施設も老朽化しており、議員おっしゃるように改修や解体となった場合は多額の費用が発生いたします。また施設の構造が特殊であることなどからハードルが高い施設でもございますが、有人国境離島法や企業誘致にかかる制度等の活用を含め可能性のある企業への提案を積極的に行ってまいりますし、選定にあたっては整備目的も十分考慮し、また地元の方をはじめ市民にとって有益となるような施設運営者の選定に努めてまいりたいと考えております。
石山茂議員。
議長、今お話もルール聞きましたけれどもですね、この湯本地区は落ち着いた温泉街であると私も思っておりますが、全体的に、面積もあり事業によっては適地と思われますが、まあ、最近ではですね、どこでもそうですが、まあ、遠隔操作の IT 関係の仕事も多くなっておりますし、そうしたオフィスもですね、希望者が多いようでございますし、そしてここの場所は静かな場所でありますので、そういう仕事のできる業種も必要じゃないかと思っておりますし、それについてはまたそれだけ人口が移住すればアパートも建てないかないというようなこともあります。そしてまた湯の元の方もですね、温泉をですね主体として地元の人が考えているのならですね、やはりやっぱ地方にでもお願いしてその温泉町を作るならばですね、あそこに大きいボーリングを一つ掘って、そして湯の元の温泉街に配管するとか、そういうですね、 個人的な負担を少なくして、その温泉街で大きい温泉を掘ると、その湯気がどんどん上がって、足湯とか、それとかよそから見ても、画面下から見ても、ああ、ここは温泉だなという気持ちもなりますし、まあ、そうしたことは地元と相談しなきゃいけませんけれども、まあ、これについての、活用についてはですね、これはあのさっきも申しましたけど、円柱型でですね、なかなかこれは特殊な建物ですから、一般の人にはなかなかこれは、利用はできないんだろうというふうに思っていますから、これはやっぱもしも業種が決まったら、先ほど申しましたように解体をしてですね、やっぱ再検討しなければ私はいかないというふうに思っていますから、これもやっぱあの来てみるだけじゃなくて公募する必要も私はあるじゃないかというふうに思っていますが、これについて公募のことはおっしゃってなかったですね。公募する気はないですか、このここの利用について。
はい、資格振興部長。
公募につきましてですが、やはり一山議員がおっしゃるように、やっぱり特殊な構造でございますし、改修費用も、多額の費用がかかると思っております。やはり、市がどれだけ、改修とかして、それから民間企業に公募するとか、そういう格好の検討も必要とございますので、その辺を検討いたしましてから公募等の状況につきましては、研究したいと思っております。
以上。
はい、一山議員。
いや、それでいいとですかね、やっぱ一つは解体をして更地にしてやるとですね、希望者も多いかもわからんし、今ままでは、市が得んですかとか、これはリニューアルは難しいですよとか、やっぱ話はやっぱ私でもそう言いますから、まあ、そうなりますよ。それでやっぱそのところは早く検討してですね、更地にして公募するとか、まあ、いろいろ検討しようじゃないかというふうに思っておりますので、もう時間も来ましたから、その点についてはよく検討していただきたい。そして結局調査員、空港の調査員の、確保についてはですね、強く要望していただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思いますが、市長も今次はぜひ期待していただきますので、よろしくお願いします。終わります。